聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は詩編第98編です。旧約聖書の935ページ、詩編第98編、賛歌、新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ、楽の音に合わせて。ラッパを吹き、角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。とどろけ、海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものよ。主よ、よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え。主を迎えて、主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。以上です。新約聖書は、ヨハネによる福音書、第15章の9節から17節までです。新約聖書の198ページです。ヨハネによる福音書、第15章9節以下。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにある。あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること。これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと。私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。以上です。お祈りを捧げます。復活の主、救い主イエス・キリストを私たちの主としてくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の日の朝に、全世界であなたがたたえられますように、また私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださいましたことを心より感謝を申し上げます。会堂に、またライブ配信を通して、今礼拝を捧げる一人一人に御言葉を語ってくださいましたことを心から感謝いたします。私たちの一週間を顧みるときに、さまざまなことがありました。私たちの辛さを経験すること、あるいは疲れを覚えること、肉体の限界を感じること、さまざまな 事柄が私たちを取り巻きました。人間関係の破れがあり、またさまざまないさかいがあり、私たちが心穏やかに過ごすことができなかったことも事実です。神様、あなたは和解をもって、あなたは平和の主として私たちのもとに来てくださいました。ありがとうございます。ただいま御言葉に聞きました。あなた方をしもべとは呼ばず、友と呼ぶと言ってくださいました。ありがとうございます。この御言葉に応える私たちの生活でありますようにと心から願うものです。神様、どうぞ私たちの歩みを祝福してください。先の教会総会の中で郵送による役員選挙が行われました。新たな方々を含む役員の方々が選ばれました。私たちは共に教会を形成する中にあって、このあなたの御心にこの役員選挙、また教会総会の結果があると信じます。また私たちが本当にあなたから喜ばれる主の器として、あなたの栄光を表す教会共同体として歩み始めるために、聖霊を切に求めます。聖霊の力を心から信じます。神様、どうぞ私たち一人一人に豊かに聖霊が注がれますようにと願います。神様、今どうぞ世界を顧みてください。困難な、本当にこのコロナ禍にあって、インドをはじめとする世界の国々、私たちの国日本もそうです。一つ一つの地域、そこに生きる一人一人の魂をどうか顧みてください。政治の乱れによって、また為政者の横暴によって苦しい思いをしておられる国々、またそこに生きておられる方々がいます。どうぞ平和が訪れますように、私たちは祈りを合わせます。どうかあなたの平和が実現しますように、私たちは声を上げ行動をします。どうか主の祝福のうちに私たちの歩みがありますように、心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先週は私につながっていなさいと主イエスと私たちの関係をブドウの木に例えた箇所からのお話をいたしました。今日はその続きのところからです。この箇所は先週も申しましたけれども、主イエスが最後の晩餐の時に弟子たちに自分の思いを心を込めて真剣に話した、いわゆる告別説教、主イエスの遺言と言ってもよいかと思います。そのメッセージの続きのところからです。主イエスはここで弟子たちをもはやしもべとは呼ばず、友と呼ぶ、そう言われました。これは弟子たちだけのことではありません。主イエスは今日私たち一人一人を友と呼んでくださるのです。そして私たちを愛しておられます。では私たちにはどんな友が与えられているでしょうか。いろいろな顔が浮かぶのではないでしょうか。ちょっと考えてみたいと思うのです。自分を愛してくれる友達がいるでしょうか。あるいは自分に寄り添ってくれる友がいるでしょうか。 反対に自分が愛している友達がいるでしょうか。寄り添うことのできる友達が与えられているでしょうか。親友と呼べる人が与えられている人はとても幸いだと言えます。心から信じられる人の存在は私たちを強くします。先週主イエスが私につながっていなさい、私たちもつながりたいけれども、それは信頼がないと、主イエスを信頼していないとつながれないのだというお話をしました。信頼とか信用とか、それができる人が近くにいるということはとても幸せなことです。お互いのことをよく理解し合い、また尊敬し合い、何でも話せる友達がいるのといないのとでは、私たちの人生は大きく違ってくるのではないでしょうか。私はあなた方を友と呼ぶ。この御言葉を聞くと、主イエスが生前ガリラヤにおいて、きっと泥だらけになりながらですね、私はイエス様が泥んこの顔になりながらガリラヤを駆け巡っていたのではないかといつも想像しながら福音書を読みます。旅をしながら貧しい農民たちに、あるいは病気の人たちに、また差別されていた人たちに、神の国とはこんなところだ、そして神の国とはみんながみんな主人公だ、神の国では切り捨てられる人はいない、神の国ではのけ者になる人など誰もいないのだ、主イエスは力いっぱいこのことを宣言なさいました。そして目をカッときっと見開いたんじゃないかな、私はそこまで想像してこの福音書を読むのですが、真剣に主イエスは一人一人に語っていたのではないか、とても嬉しくなるような場面です。そしてそれは今この現代においても続けられています。私たちが実際主イエスの姿を見ることはできません。しかし私たちはこの礼拝の中で主イエスに出会っています。実際に私たちは耳でイエスの声を聞くことはないかもしれません。しかしあなた方を友と呼ぶ、主イエスは確かにこのように言ってくださいました。私たちは主イエスの親友とされたのです。自分の体と心の中に主イエスを宿しているのです。私たちの中にイエスが今生きておられるのです。その主イエスの技を、主イエスの愛を、主イエスの福音を、私たちはこの現代において証しする務めにあるのです。ミッションという言葉がありますね。ミッションスクールなどと言われます。使命と訳されます。私たちの使命はこの心の中に主イエスを宿している、そこから主イエスが示してくださった愛を、あるいは主イエスの言葉をこの現代において伝え続けることなのです。いや、言葉にならなかったとしてもです、私たちの行動や振る舞いや態度やさまざまなことを通して、主イエスが、主イエスとはこういう人だった、私たちの行動を通して他の人たちがそれを感じることができるようになったら本当に幸いだと思うのです。私たちは助けを必要としている私たちの周りの誰かに主イエスの救いの御言葉を伝えることができます。今気弱になっている人がいるかもしれません。その人たちに 主イエスの慰めの言葉を届けることができます。そして友にも恵まれない孤独な人に主イエスの温かい御言葉を主イエスに代わって私たちが伝えることができるのです。私たちが語らなくても、私たちの中にいる復活の主がそれをしてくださいます。今日の16節のところで、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、私たちが主イエスを選んだのではない、主イエスの方が私たちを選んでくださった、そういうのです。この御言葉が話されたのは、あの最後の晩餐の部屋でした。屋敷の2階の部屋でした。なぜ最後の最後になって主イエスはこの言葉を語られたのでしょうか。弟子たちの中にはこういうふうに思っていた人もいるかもしれません。いやいや、私の方が仕事も捨てて家族も捨てて主イエスに従ってきていたはずなんだと、自分の方が犠牲を払って従ってきたんだ、そう思っていた人がいるかもしれません。最後の晩餐の席上で弟子の一人ペトロはこのように言います。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。マタイによる福音書の26章の言葉ですが、他のみんながつまずいたとしても私はつまずきません。熱血漢のペトロはそういうふうに言いました。ペトロの言葉の背後には、イエスを選び従っているのはこの私だという思いがあふれている、そのような言葉です。しかしペトロがその後どのような行動を取ったかということは私たちの知るところです。私たちも、あるいは教会に来る人たちにも同じ思いがあるかもしれません。自分で教会に通うことを決めて、そして自分が従っているという思いです。しかしそのことを逆の見方で見てみると、それをやめたいと思うときには、いつでも簡単にそれを捨ててしまうことのできる危険性をはらんでいます。本物の信仰は、私たちの命の作り主である神に委ねるという信仰です。神に対して絶対的な信頼を寄せる信仰です。ですから、いつでも簡単に捨て去るのとは相反することです。自己中心ということをよく言いますけれども、文字通り自分を真ん中に据えた思いです。そうではなくて、私があなた方を選んだ、これは自分が中心だとか、自分がイエスを選び取って信じているんだというのとは180度違う言葉であろうと思います。神様を中心にする、それが信仰の根幹です。そして信じている私たち一人一人も神の選びによるのだという考え方に転換しなさい。イエスを信じることも、教会に来ていることも、すべて神の選びによるのだと、信じられるかどうかにかかっているのだよと、あの最後の晩餐の席上でイエスは語られました。自分が選んだのではない、主イエスの方が自分を選んでくださった。その考え方に今転換しなさい。主イエスは弟子たちにも、現代に生きている私たちにもそのことをお求めになっておられます。自分で選んだという思いは、宗教を信仰する人にありがちなことかもしれません。 日本ではすぐに信仰を捨ててしまう人がとても多いのです。キリスト教に限ったことではありません。新宗教と呼ばれる宗教もそうです。伝統的な宗教でもそうです。ご利益主義という思いに駆られています。足を救われていると言ってよいと思います。病気が治らない、願いが叶わない、そんなことで信仰を捨てる人がとても多いのだそうです。絶えず教会やあるいは信仰をこう変え続けるタイプの人がいます。たとえその人たちが私が主イエスを選んだんだと自信たっぷりに言ったとしても、しかしその私自身がいつその信仰を捨てるかわからない危うさというものを誰もが持っているものだと思います。でも私たちは安心していいのです。イエスはこのように言っておられるからです。私があなた方を選んだ、私があなた方を選んだ。私たちが自信に満ちている時にも、あるいは弱り果てている時にも、いつでも主イエスが、私があなたを選んだのだから大丈夫だ、そう言ってくださるのです。しかし私があなた方を選んだと聞いて違和感を覚える人がいるかもしれません。でも私たち一人一人の信仰生活、あるいは教会生活、皆さんがなぜ教会に導かれたのでしょうか。たまたま偶然ではないと思うのです。ある人はキリスト者の家庭に生まれた、ある人は友人が教会に行っていて誘われた、ある人は入学した学校がキリスト教の学校だったなどなど、こうさまざまなきっかけがあると思うのです。そして教会に導かれた、聖書との出会いがあった。でも私たちの周りを見てみれば、キリスト教とは何の関係もなく生きている人たちもたくさんいます。しかしその中でこの私が、皆さんお一人お一人が教会に導かれている、そして他の人がまだ知ることのないイエス・キリストに出会っている、これはたまたま起こったことではありません。神様が皆さんお一人お一人という方々をわざわざ選ばれたのです。このことにはとても意味があります。そのことを私たちは忘れてしまいがちです。イエスが、あるいは神様が私たち一人一人を選ばれた、そのことは素直に喜んで良いことです。私たちにとってこれは嬉しいことです。選ばれたことに私たちは誇りを持って良いのです。まあ、この神様の選びというのを、さまざまな言葉がありますけれども、一つの英語はコーリング、コールっていうのですね、 ING がついてコーリングという言葉です。でコーリングという言葉には、呼び出された、神様が私たち一人一人を呼び出されたという意味がありますけれども、このコーリングという言葉にはこの大切なことが含まれています。それは先ほど申しました使命ということです。あるいは職業とか仕事ということも、このコーリングという言葉の中に含まれる一つの意味です。私たちは神様に呼び出されたものです。呼び出されたものとして何をしていくのか、その人にしかできないことがあるはずなんです。みんなが同じことをするのではないのです。その人固有に呼び出された、選び取られた理由があるはずなのです。何を神様と 隣人に私たちは捧げていくのか、そのことが私たちのコーリングを考える一つの理由かと思います。16節の続きに目を向けていきたいと思います。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。ここで二つのことが言われております。一つは、私たちが人生の旅に出かけていったとき、私たちの生活の場で私たちがすること、このすることということの一つは、先ほども申し上げましたが、主イエスの愛を私たちが伝えるということであろうかと思います。その私たちがすることがやがて実を結ぶ、そしてその実が残されていくということです。二つ目は、主イエスの名によって願ったことが何でも与えられるということです。これは最後の晩餐で弟子たちに語られたことでした。もうすぐイエスは十字架につけられて殺されるけれども、主イエスの愛にとどまり続ける人は決して破綻することはないのだ。道を踏み外すことはないのだ。主はこう宣言されました。そして、これは先週の箇所からの続きですけれども、ヨハネによる福音書の15章の1節のところから、主イエスが私たちを選んでくださって、ブドウの枝としてくださった、ブドウの木の枝としてくださった。それは私たち一人一人が実を結ぶためなのです。それもただ実を結ぶだけではない。豊かに実を結ぶためだと言われております。神が一人の人を選ばれるのは、その人を通してさらに他の人々に救いを伝えようとしているのです。愛を伝えようとしているのです。その中で大切なことを主イエスは言っておられます。続く17節のところです。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。私たち一人一人の中に、互いに愛し合いなさいという主イエスの教えが実現するときに、復活のイエスは私たちの中で生き続けてくださるのです。そして少し戻りますけれども、11節のところに、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであると、主イエスが言いたかったことはこの11節に集約されています。私たちがいつも喜んでいることを、嬉しい、楽しい、そういう気持ちになることをイエスは願っておられるのです。その喜びがいつも私たちの中で満ち満ちているために、主は私たちを選んでくださったのです。お祈りを捧げます。私たち一人一人を呼び、今も名前を呼び、そして私たちが喜びに満たされるようにと願っておられる主よ、御言葉を感謝いたします。どうぞ今日与えられた御言葉が、私たちの心と体の隅々に行き渡り、私たちに生きる力を、愛を行う原動力をお与えください。今日から始まる新しい週間の中で、イエスを忘れずに生きていくことができますように導いてください。今週出会う誰かにイエスの愛を行うことができますように、私たちの背中を押してください。心から願うものです。御言葉に感謝し、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌の493、賛美歌の493番をご一緒に歌いましょう。 それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して行きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつも、またいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。